教えて
訪問診療。
さあ始まりました、教えて訪問診療の時間です。今月もですね、スタジオには医療法人翼クリニックから3名の方お越しいただいております。今月は皆さん、看護師さんということで、まずは河合田よしみさんです、
はい、
よろしくお願いいたします。調子がいい感じですね。
調子がいいですね。
やるよっていう感じで、あってやるよっていう感じ
やりましょう。
河合田さんお越しいただいて、もう何回もうすごい数えきれない
ぐらい、なんか 4回か5回か出てますかね。
河合田さんも最初は緊張されてたんです。
もう今日ももちろん緊張してます。
いやそうですか、ごめんなさい、はい、そうですかね、はいはい、そしてですね、お隣は、内田園美さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして、三岡和恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どちらが緊張して寝れなかったんですか。
三岡さんです。
内田さん大丈夫だったの。大丈夫です。内田さん、
内田さんはよく寝れたんです。
あ、よく寝れた。逆にね、緊張された。
いや
逆です。内田さんでしょ多分ね。内田さんのもうキリッとした目で、あの違うこと言いますからね。
そうです
三岡さんですということでね。いや、まあ、あの緊張しなくても大丈夫でございますけど、はいはい、もう皆さん長いんです。皆さんというか三岡さん何年ぐらい。
10年目になります。
10年選手なんだ。それはまあ結構キャリアがある。
あ、もちろん、ね、もう長い方です。
長いですよね、うん、
クリニックができて12年。
あ、じゃあもうほぼほぼ最初ぐらいから、ね、河合田さんは
私が何年でしたっけ。12年11年とか、ね、
ぐらいですもんね、はい、だから長い長い、内田さんは
8年。
あ、それでもでもまあね、半分以上ということですけれども、
はい、高齢化が進んでます
ね。いやいや、そんなことは一言も言ってないです、はい、僕は。聞いた人分かんないですよ、はい、認めたみたいになるけど、
はい、
高齢化なんてそんなとんでもないですから。いやでもその看護師さんですので、ね、はい、まあ、看護師さんならではの視点でね、今日いろんなお話を聞くことができるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
最初はまずこの訪問診療とは何なのかっていうのを改めてラジオを聞いてらっしゃる方にちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、通院が難しい方を対象に、うん、医師が定期的に自宅に訪問して診察をします、はい、採血や一部検査などもできるので、うん、外来がお家にやってくるイメージです、うんうん、年末年始なども関係なく24時間365日で相談を受けながら必要に応じて緊急の診療依頼などにも対応しています。
もう本当にこう外来がお家にやってくるイメージって今ご紹介いた、もうその通りですよね。
そうです
ね、本当にもうほぼほぼそんな感じでということです、うん、でもそんな中で その看護師さんの役割っていうのはこれはどんな感じなんですか、はい、三岡さん、
はい、看護師の役割として医師の行う診療のサポートがメインになります、
はい、
血液検査のために採血をしたり、うん、あと点滴をしている患者さんの点滴とか、カテーテルの交換をしたり、うん、検温とかあと病状を聞き取り、うん、病状の聞き取りなどの役割を担っています、うん、
だからこれもだから河合田さん、はい、本当に病院にいらっしゃる看護師さんと同じような役割ですよね。
そうですね、ベッドサイドでやるようなことを私たちやらせていただくという感じになりますかね、
う
ん、
そうですね、はい、いやでもさっきお聞きしたように例えば10年とか8年とか11年、うん、12年ということで、はい、なんか河合田さんだけが年取ってるような言い方になってる。それでこれあんまり良くないですよね。
年齢的には約皆さんみんな一緒ぐらい、
はい、あ、もうちゃんと言ってます今。
ちょっと内田さんがちょっと若いぐらい。
あ、それちょっとそうですね、はっきり一緒がないといけない。いやでもそれだけ逆に皆さんこうお仕事を続けられてるっていうことはそれぞれがやっぱ思う部分があって、
そうですね、
いろいろとこう感じてるからこそこうやって続けてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、そういった例えば何かを感じたような今までのエピソード、まあ、今日のテーマが在宅医療のエピソードということなんですけれども、河合田さん、
はい、
そんなお話ですかね。
そうですね、今日はちょっと今回ラジオ出演にあたって看護師さんたちみんなに自分のこう忘れられない在宅医療のエピソードというテーマで募集をかけまして、うん、まあ、今日このお二人が選ばれたわけなんですけれども、やっぱりまだまだその在宅医療に対してどんな感じでお家で過ごしてるんかなとかよく聞かれることがあるんですけど、うんね、うん、今日は実際にその在宅で医療を受けている患者さんがどういうふうな生活をしておられるのかっていうのを、はい、まあ、実際最近あったエピソードとか、まあ、ちょっと前にあったエピソードとかをもとに、はい、今日はお二人から話してもらおうかなと思って一緒に来ました。
じゃあそれぞれの経験されたエピソードという
本当にあったエピソードということで、はい、
じゃあまずはどちらから、内田さんから、
はいはい、お願
介します
。はい、どんなことがありました。はい、
お一人目は100歳の患者さんでした。はい、誤嚥性肺炎で入院されていました。うん、の方は口から食べることが難しくなって、うん、鼻から管を入れそこから栄養を入れていました。もともとご本人は管を入れることを望まれていなかったんですが、うん、まあ、病状からやむを得ずされた状態でした。うん、で本人さんがちょっと嫌で管を抜いてしまう可能性があって一日中手袋をされて過ごされていました。うん、でそのうちだんだん一日中手袋をされてベッドの上で過ごしているうちに徐々に弱って、うん、行っていかれまして、その姿を見て娘さんたちがこの状態でもうお父さんは生きていると言えるんだろうかというふうに悩まれて、鼻の管を抜いて好きだった家に連れて帰ろうと決心されました。で、まあ、病院で管を抜いて、まあ、退院して家に帰ってこられました。うん、その後に私たちが診察に伺ったんですが、うん、まず驚いたのが診察に伺った時にもう、うん、元気がないって聞いてたんですが、うん、満面の笑顔で迎えてくださいました。はい、病院にいる時に比べても活気が出てきてよくお話もされました。うん、でみんなでいろいろ話し合って庭の見えるもうすごい庭がお好きだったようで、うん、庭の見える位置にベッドを置いて、うん、碁を打つのが好きで好きだった碁を打って、うん、お気に入りのお茶を口にされて、うん、まあ、含む程度だったんですが、うん、されて穏やかに過ごされました。うん、で管がないので、まあ、食べることも飲むことも、まあ、ほぼできない状態で、
そうね、う
ん、でも19日間という長い間頑張られました。うん、で家で家族と共に過ごす時間がご本人の生きる力となったのではないかなと私はすごく感じました。うん、今5年前のことなんですが今でもその方の笑顔が忘れられないです。で娘さんたちもお父さんらしい時間を過ごせたとおっしゃっていました。
うん、はい、すごいね、はい、その笑顔がまた戻りで19日間ね、はい、まあ、頑張れたというか、まあ、そのご家族の決断もそうだったけれど、でもそれがやっぱりご本人さんの希望ということもちゃんと、ね、分かってらっしゃってということで、そうか、まあ、こういうその、まあ、要は、選択の仕方っていうのもあるんだなという感じですね。河合田さんどうですか。はい、やっぱりそう、はい、というか選べるっていうのはやっぱりいいことですよね。
そう
ですね、もうこれしかダメだってどうしても思いがちなんだけど、こうやって皆さんのようなねお立場の方がいらっしゃったら、本人とか家族が選ぶことができますよっていうことですよね。
そうですね、やっぱりどうしても病院にいると、うん、その治療っていうのが優先されますので、やっぱ食べれないってなればちょっと点滴をしましょうとか、
まあ、そ
りゃそうだね、やっぱさっきの話みたいに鼻から管を入れてのミルクを注入しましょうとか、本当は本人が希望していないことをされてしまうことはまあよくあるんです。ただお家だと何もしないっていう選択肢がやっぱ許されるんですね。
そうね、そうか、
なのでお家に帰ったらもう頑張って食べましょうじゃなくって、よく先生たちが言われるのが、食べれる時に食べれる分だけで好きなものを食べれるものを食べましょうという言い方されるんですけれども、やっぱり病院では、ね、全く食べれんかった人が、お家帰ったら一時期ちょっと食べれるようになったりとか、病院でお会いした時にはすごい苦しそうな表情されてた方が、お家でお会いしたらもう全然別人かと思うぐらいいい表情されてたりとかっていうのはよく見るんです。だから在宅の力とか、まあ、家族の力ってすごいなと思いますね、よく。はい、
まあ、やっぱり最後本当に幸せな、ね、はい、時間を過ごされたんじゃないかなという気がいたしますけれどもね。なるほどね。三岡さんはいろんな経験、三岡さんされてると思うんですけど、何か。
はい、はい、私もう本当に最近の話になります。
はい、
70代のがんの患者さんで、この方はお家に犬や猫がいて、
はい、
お子さんやお孫さんも一緒に住んでおられたんですね。なのでやっぱり家族と一緒に過ごしたいということで、お家で療養をされていました。でがんの患者さんっていうのは、病気の進行に伴ってさまざまな 痛みやしんどさが出てくることがあって、
そうですよね、
はい、
う
ん、なのでその病気のせいで痛みやしんどさが取れない方に対しては、はい、鎮静といって、うん、お薬で痛みやしんどさを和らげるようなことをするんですけど、うん、まあ、この方もそういうしんどさが出てきてしまったので、それを取るために鎮静をしたんですが、はい、すぐにはやっぱ効果が出なくて、うん、で、その振動が取られるのをみんなでベッドを囲んで見守ってるような、うん、そういった状況があったんですけど、その時に、うん、娘さんが、うん、音楽でもかけようか、気が紛れるかなって言われて、うん、そしたら大川の家族さんも、うん、ピアノ弾く、加山雄三がいかろう、あ、加山雄三何がいいかな、弾くよって次々に声が上がって、うん、でその娘さんが奥さんからリクエストが上がった曲をピアノで演奏されたんですよね、うん、でそれを本人さんも時々口ずさんでおられるような状況 で、まあ、次第にその痛みの訴えをされなくはなっていったんですけど、まあ、そのままでもそれから2時間ぐらいして、うんうん、亡くなられたんで、旅立たれたんですけど、その家族で囲んでピアノ弾くっていうこと自体はやっぱり病院では難しい、
う
ん、なのでその病院ではなかなかできることではない、その計画をすればちょっと先の話でなんとかやれるかもしれないっていうのはあるんですけど、やっぱその場でその思いついた時にすぐっていう対応ができるのはやっぱお家だからこそできたことなのかなっていうことで、そのまあ、いい時間を過ごされたんじゃないかなと思うんですけど、
そうか、じゃあその音楽を聞かれて口ずさまれて、でおそらくその痛みもおそらくね、感じなくなってたかもしれない、それが本当におっしゃったようにいろんな力で、で旅立たれたということなんですね。そうか、だからその方も幸せなというかね、最後に時間かもしれないけど、でもとてもね、
もう本当短い、ね、時間だったかもしれないけど、その時はね、でも猫もいて、犬はちょっと2階に隔離されちゃってたんですけど、でも猫は結構ベッドの周りとかをうろうろ歩いてたし、で赤ちゃんもそばにいたし、そういった環境ってやっぱり今の本当コロナ禍では特に病院ではちょっと難しい、みんなが入れる状況にはないので、そういったところでは本当に良かったのかなって思います。そうですね、はい、
いやでもそれはやっぱりみんな一人一人頑張ってるじゃないですか。
そうですね、
だからその最後っていうのは何かその頑張りに対して少しでも幸せであったり少しでも自分が納得いくような形であるべきだと思うんですよね。そういった意味ではこの在宅医療っていうのは本当にね、そういった選択肢の中の一つとしてね。
そうですね。
どうですか河合田さん、こういうお話っていうのを聞いて、やっぱりでもそういった場面っていうのにも河合田さんも、はい、あるんですか。
そうですね、まあ、今のお話は最後ちょっと お家で、ね、お歌を歌ったっていうのがあるんです。私もちょっと 歌う場面には結構出くわしているというか、私が今思い出したのは、うん、そのまあ、お家で療養されている難聴のおじいちゃんがいて、はい、で毎回その先生が、うん、サランラップのシーンをこうね、耳元に
お兄さん
言って、そうです、当てて、今日は何歌おうか言って、リクエストに応えて歌うっていうのをちょっと今思い出したんですけどね、言いましたよね、
耳元で歌うんだ、
はい、もうそれがすごい、ね、病院でそんなことをしてたらちょっとね、苦情が来るかもしれませんけど、これも在宅ならではで非常にこう微笑ましい光景だったなと思って、今ちょっと歌で思い出したんですけど、いいですよ本当に落ちて、はい、
そうね、いや、よりいつものお話以上に具体的にラジオを聞いてらっしゃる方にも届いたんじゃないかなという気が今日はしてますのでね、ぜひ皆さんいろんなことを感じていただいてね、選択肢として ね、はい、
そうですね、
しっかりと胸に、はい、置いておいていただきたいなという気がしております。いや、素敵なお話でございましたけれども、リクエストも毎回いただいてるんですが、今日はその
今日はその時の曲になります、はい、加山雄三さんの海その愛っていう曲、うん、
なるほど、はい、もうね、 三岡さんも涙ぐんでいらっしゃいますけれども大丈夫ですか、はい、おかげして、ね、はい、じゃあ今日はその曲をお届けしてね、はい、終わりにしたいなと思っております、はい、翼クリニックから看護師の河合田芳美さん、そして三岡和恵さん、内田園美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。